き続きペップの目グッドバッドウィアードをお送りしております。最後にウィアードお願いします。
はい、今回ウィアードに選んだ作品はこちらですね、レッドタートルある島の物語、
はい、
マイケル・デュドクド・ビット監督、うん、
デュドク
ド・ビット監督81分
どこの国の方ですか。
フランス、
オランダの監督さんですよね。はい、で、長いし、何回読んでもうまく読めないんで、以下マイケル監督というふうに、はい、略させていただきたいと思います。はい、私はこれをですね、OS シネマズミント神戸さんの方で見まして、はい、お客さんはですね、大体30人ぐらいやったかなっていう感じですね。もうだいぶ回数も少なくなってきてるんで、はい、お客さんの入りとしてもまあまあちょっと寂しいかなというような感じではございました。それでは、お二人の予告編をご覧いただきたいと思います。はい、ご覧いただきましたがいかがでしたか。
うん、まず渋い予告編ですね。なんか、
あ、そうですよね、
綺麗、うん、ですね。これは映画館で見たいです。
そうですよね。それではですね、解説とあらすじも短いので、キネノートさんのアプリの方からご紹介したいと思います。岸辺の2人でアカデミー賞短編アニメ賞に輝いたマイケル・デュドク・ドゥ・ビットがスタジオジブリの鈴木敏夫プロデュースで手掛けた初の長編アニメーション。嵐で漂流し無人島にたどり着いた男、絶望的な状況に陥った彼の前に一人の女が現れる。アーティスティックプロデューサーとしてかぐや姫の物語の高畑勲が参加し、アニメーション制作はフランスを中心に進行、8年の歳月を費やして完成した。第69回カンヌ国際映画祭に出品され、ある視点部門特別賞を受賞したと。これは前回の注目作のどこでもご紹介した通りでございます。
はい、
あらすじも短いので、嵐の中、荒れ狂う海に放り出された男は九死に一生を得て、ある無人島にたどり着く。必死に島からの脱出を試みるものの、見えない力によって何度も島に引き戻されてしまう。絶望的な状況に置かれた男の前にある日、一人の女が現れると。こういうあらすじになっております。うん、はい。それでは、3つのポイントをですね、まずは、ご紹介させていただいてからお話を進めたいと思うんですが、まず1つ目、81分の濃密な人生。それから2つ目、無人島映画にあらず。3つ目、芳醇な余白から何を読み取るか。この3つでお話をしたいと思うんですが、まず1つ目、81分の濃密な人生。これ時間としては81分という、まあ映画としてはちょっと短めですよね。
はい、
けども、そこに描かれている人生というのはですね、非常にこれ濃密なんですよ。
うん、
で、主人公はですね、先ほどもあらすじとかで紹介したように、荒れる海に投げ出されて、九死に一生を得たんですね。で、無人島に流れ着いた男。物語はですね、この男の一生を描いた話でありまして、この島の周辺からこの話が離れることはありません。
うん、
にもかかわらず描かれている物語は非常に濃密なんですね。で、なぜかということなんですけど、これは人の一生を例えば81分にしてしてるんですけど、なおかつですね、それが駆け足になってないんですよ。
うん、
というのは長い年月の話をギュッと凝縮しただけやと、例えば朝の連続テレビ小説とか、うん、大河ドラマみたいなもんを長い時間かけてやったもんを2時間ぐらいにまとめたら、うん、ええってなるようなシーンってまあまああるじゃないですか。うん、あそこ飛んだんや、あそこ飛んだんやみたいな感じになるんですけど、これはそういう感じにはなってなくて、やはり描くべきところはじっくり描いてるんですね。
うん、
で、省くべきところはもちろん時間的なところはもうスパッと省いてるところもあるので、これが非常にやっぱり適切に描かれているから、
うん、
だから81分という短い時間だけれども、この男の人生というものがしっかり描かれてるんじゃないかなというふうに、まあ、思いました。そこから、2つ目、無人島映画にあらずということなんですが、無人島の映画っていうのはまあまあ言うても結構あるじゃないですか。埋挙にいとまがないと思うんですが、本作はですね、この無人島をいかに生き抜くかというようなサバイバル映画では実はないんですね。
うん、
マイケル監督もそこには興味がないというふうにこのパンフレットなんかでも明言されてます。とはいえですね、やっぱり無人島に流れ着いたんだから、まあ物語を進めていく上で最低限やっぱりサバイバルの要素っていうのは必要なんですよね、この物語の説得力を高める上で。
はい、
で、そこはちゃんと省かずに描かれているので、話に乗っていかれへんとか なんやこれっていうような話にはならないんですね、
うん、
だからそこはまあ非常にあの最低限の筆致で素晴らしいと思うんですが、じゃあこれは何の映画なんていう話ですよね。無人島に流れ着いた人がサバイバルする映画じゃないんやったら、この映画何の映画なのって言われたら、
うん、
まあ家族の映画ということも言えます、
うん、
それから神話の映画っていうふうに言うこともできるんじゃないかなというふうに思います。解説やあらすじでさっき読んだようにですね、この無人島に流れ着いた一人の男のもとにですね、後に女性が現れるんですよ、
はい、
で、じゃあ無人島じゃなかったのっていう話、疑問が湧くじゃないですか、
うんうん、
ね、無人島や言うてんのに女性が現れるって、うん、じゃあ無人島じゃなかったのっていう話じゃないですか、
うん、
これはもう作品を見ていただいてですね感じていただきたいと思いますね、
はいはい、
で、3つ目、芳醇な余白から何を読み取るか、
うん、
でまずですね、この本作にはセリフは一切ございません。
話題になってましたよね、
はい、まあちょっとだけあとか、
うん、
うとかいうようなあの言葉を発する部分は少しだけあるんですが、
うん、
基本的にはセリフはありません。
うん、
セリフはない上に、ナレーションもございません。テロップもございません、
うん、
つまり説明は一切ございませんよということなんですね、
うんうん、
加えてですね、キャラクターの表情、これちょっとパンフレットを開いて見てちょっとわかるかな。あ、例えばこの山の中で木を運んでる人いますよね、うん、とか、まあ、この子供の顔とか、うん、あ、まあ、これなんかわかりやすいかな。こういう感じの、
うん、
ね、
うん、
あの女性の
手を、ね、
そう
シンプルでいいですけどね。
そうなんですよ。というふうにですね、国内のジブリ作品とも、まあ、もちろん全然違いますよね、
うん、
でシンプルでやっぱり表情もないに等しいんですよ、
うん、
ぐらい、まあ、あの非常に簡素なものであると、
うん、
それからレッドタートルというタイトルがついているぐらいですから、はい、赤いウミガメというのが出てくるんですね、
うん、
まあこのカメがなぜ赤いのかというようなところ、
うんうん、
これもあのもちろん物語の中で具体的にその回答が明示されるような類の話ではないんですね、
うん
うん、例えば我々が知ってる話でいうとどういう話に当てはまるのかなとなった時に、例えば古くから言い伝わってるようなおとぎ話
うん、
であったりとか、長い説明がなくても成立するような話になってるじゃないですか、もともとこういう話なんだよと、例えば桃太郎があの桃から流れてきましたよ、うん、なんで桃から生まれてきたみたいな、そんなところを別に突っ込む人はいないわけですよね、うん、まあまあそういう話だからっていう話じゃないですか、
うん、
とはいえですね、先ほども言いましたようにここにはまあ芳醇な余白がありますので、
うんうん、
そこを補う作業というのがですね、まあ、非常に楽しいわけですね、
うん
うん、例えば、見た人同士でこう意見交換するのもいいし、まあ一人で見た後あのシーンどうなったんかな、こうやったんかなというふうに反芻するのも非常に楽しい作品になってると思います、うん、例えばですね、この島に流れ着いた男がですね、島の断崖からこう落ちてですね、こう登れなくなるっていう場面があるんですよ、
うん、
それを、ある方法で脱出するんですが、その脱出するところを通るところであったりとか、この一連の行為の意味っていうのがですね、このパンフレットの中に池澤夏樹さんという作家の方が書かれてるんですが、これにあのちょっとこの辺りね、あのいや見てないんであのぼやっと見読まない方がいいと思うんですけど、はい、この辺りに書かれてます。なので、こういったところもですね、非常にあなるほどなというふうに思ったりもしますよというところですね。あと、まあ、亀という生き物の持つ神秘性、
亀っていいですよね。
うん、で特に
亀も好きだよ。
亀はね、前ね、あの動物
そう
ロブスターの時に話したじゃないですか。
うん、私亀になりたい
って。そうい
い。
で、あの亀っていう生き物の持つ神秘性、特にウミガメが持ってる神秘性ですよね。
うん、
なんかね、どこかこう全てを見通してるような感じの生き物みたいなイメージをこっちが勝手にしてしまうし、
うん、
それから不死のイメージも非常に強い生き物やと思うんですよ、
うん、
まあ鶴は千年、亀は万年なんで昔から日本でも言いますが、
う
ん、非常にまあ寿命が長い、いつ死ぬかもよくわからへんっていうような感じやし、
うん、
特にウミガメなんかで言うと、まあ海を泳ぐのはお手のもんですが、陸にも上がってくるじゃないですか、
うん、
しかも産卵は砂浜でするわけですね、わざわざ、
うん、
これも非常にちょっと神秘的やと思いません？普通海の生き物やったら別に海でどっかで産卵した方が守りやすかったりするんちゃうんかなと思うけど、
うん、
わざわざ危険な地上に戻ってきて砂浜で産卵してまた海に帰っていくとかっていうのもですね、うん、なんか ちょっと人間の理屈ではあんまり考えつかんような、うん、非常に神秘を感じさせるような生き物でもあると思うんですよね、うん、このあたりも考えてストーリーに戻ってくるとやっぱり非常に味わいがまた増すわけですよ、うん、このあたりもね実にうまいなっていうふうな風には思いました、うん、で、結んでいきますけれども、まあアニメーションというのは、まあ絵を動かすわけですよね、はい、だから手間と時間とお金をかけてプラス優秀なクリエイターとかアニメーターさんを雇えばですね、うん、まあ可能性は無限に等しいぐらいいくらでも表現可能なメディアやと思うんですね、うん、これは実写作品とやっぱ大きく違うところやと思うんですよ。
そうですね、
うん、実写がやっぱり CG とかに頼らなければ描けない部分っていうのがあるのとは違って、うん、アニメーションっていうのはもうその統一の世界の中だけで全てを完結させることができるんですよね、うん、だからじゃあそういうアニメーションというフォーマットの中でどこを個性として引き出すかっていうことなんですよね、うん、いろんなまあそのアニメーションの監督さんなんかはやっぱりいろんな要素をこう足していくと思うんですよ、うん、こういうこともできますよ、こういうこともできますよというような感じで足していくと思うんですけど、この作品に関してはやっぱりねいろんなものを引いていってるんですよね、うん、セリフを引く、ナレーションを引く、テロップを引くとかいうような感じでどんどんどんどん引いて、あもうキャラクターの表情までも引いてしまってるわけですよ、うん、これはやっぱりこの作品が引き算から成り立ってるんだけれども非常に豊かな作品になってるっていうところはですね、ちょっとまあこの現代の映画界においても特筆すべき作品なんじゃないかなと思うんですね、うん、ウィアードではもちろんあるんですが、うん、まあ、非常にこれは素晴らしい作品に仕上がってると僕なんかはやっぱ思います、うん、で特にですね、先ほど言いましたバッドの表でスクープの話をした時に、まあ、何でもかんでも説明したりとかテロップ出したりとかっていうことで物事を無理やりこう理解させられているようなね、はい、我々テレビなんか見てたらよく感じると思うんですけど、こういう日本人の我々こそですね見るべきやと思いますし語るべき作品やと思うんですよ、うん、前回この作品を注目作として紹介した時に、まあ、過去作の短編集の DVD も買いましたよと、うん、で退屈やと感じる人がいるかもしれへんけどもみたいな話をしたと思うんですけど、はい、本作も確かに、まあ、そういう引き算でできた作品なんで、うん、退屈やなと感じてしまう人がいらっしゃるかも分かんないですよ、うん、分かんないですけどもやっぱりねその先にある豊かさっていうところはね、うん、ぜひとも劇場でちょっと感じていただきたいなと思うんですよね、うん、なのでちょっと公開から時間が経ってしまったんで、うん、劇場で見るのはひょっとしたら難しくなってきてるかもわかりませんけども、うん、機会があればですね、うん、ぜひ劇場で見ていただきたい作品だと思います、うん、ということで今回のウィアードはですね、レッドタートルある島の物語、こちらをご紹介いたしました。
ペップのね、グッドバッドウィアードではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマクティフ .com のコンタクトアスからでも構いませんし、SNS からでも構いません。皆様のメッセージお待ちしております。
次回の収録は11月の20日ということで、6週間間が空きますので、まあ、今度はですね、まあ、倍、今回の倍の期間がね、倍の期間がありますので、まあ、本数は単純に倍になるかどうかわかりませんけれども、まあ、できるだけ多く見てですね、はい、生に近い情報を皆さんにお届けしたいと思います、はい、ということで、グッドバッドウィアードのコーナーでございました。